5章。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに命じてゼラートに侵された者、漏出を病む者、死体によって身を汚している者をすべて宿営の外に追い出せ。男でも女でも追い出し、彼らを宿営の外に追い出し、私がそのただ中に住む宿営を彼らが汚さないようにしなければならない。イスラエルの子らはそのようにして彼らを宿営の外に追い出した。主がモーセに告げられた通りにイスラエルの子らは行った。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。男にせよ女にせよ、他人に何か一つでも罪となることを行って主の信頼を裏切り、後になってその人自身がその責めを覚えたときは、自分が行った罪を告白しなければならない。その人は償いとして総額を弁償し、それにその五分の一を加えて償いの責めを果たすべき相手に支払わなければならない。もしその相手の人に償いを受け取る権利のある親類がいれば、その咎のために弁償されたものは主のものであり、祭司のものとなる。その他、その人のためになだめを行うためのなだめの羊もそうなる。こうしてイスラエルの子らが祭司のところに携えてくるすべての聖なるものは、どの奉納物も祭司のものとなる。聖なる捧げ物は人のもとにあればその人のものであるが、人が祭司に与えるものは祭司のものとなる。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。もし人の妻が道を外して夫の信頼を裏切り、他の男が彼女と寝て交わり、そのことが夫の目から隠れていて、彼女が身を汚したことが見つからず、証人もなく彼女が捕らえられないままであるが、妻が身を汚していて、夫に妬みの心が起こり、妻に対して憤る場合、夫は妻を祭司のところに連れて行き、彼女のために大麦の粉10分の1エーパを捧げ物として携えてきなさい。この上に油を注いでも、乳香を加えてもいけない。これは妬みのための捧げ物、咎を思い出させる覚えの分としての穀物の捧げ物だからである。祭司はその女を進み出させ、主の前に立たせる。祭司は聖なる水を土の器に取る。そして祭司は幕屋の床にある土の塵を取ってその水に入れる。祭司は女を主の前に立たせ、その女の髪の毛を乱れさせて、その両方の手のひらに覚えの分としての穀物の捧げ物、すなわち妬みのための捧げ物を置く。一方、祭司の手には呪いをもたらす苦みの水があるようにする。祭司は女に誓わせて、この女に言う。もし他の男があなたと寝たことがなく、またあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚したことがないなら、あなたは呪いをもたらすこの苦みの水の害を受けないように。しかしもしあなたが夫のもとにあるのに、道ならぬことをして身を汚し、夫以外の男があなたと寝たのであれば、ここで祭司はその女に呪いの誓いを立てさせて、その女に言う。主があなたのももを痩せ衰えさせ、あなたの腹を膨れさせ、あなたの民のうちにあって、主があなたを呪いと非難の的とされるように、また呪いをもたらすこの水があなたの体に入って腹を膨れさせ、ももを痩せ衰えさせるように。そしてその女はアーメン、アーメンと言う。祭司はこの呪いを書き物に書き、それを苦みの水の中に洗い落とす。呪いをもたらすこの苦みの水を彼女に飲ませると、呪いをもたらす水が彼女の中に入って苦くなる。祭司は女の手から妬みのための捧げ物を取り、 この穀物の捧げ物を主に向かって売り動かし、それを祭壇に近づける。祭司は穀物の捧げ物から覚えの分として一つかみを取り、それを祭壇で焼いて煙にする。その後で女に先の水を飲ませる。その水を飲ませた時、もしその女が夫の信頼を裏切って身を怪我していれば、呪いをもたらす水はその女の中に入って苦くなり、その腹は膨れて、そのももは痩せ衰える。その女はその民の間で呪いの的となる。しかし、もし女が身を怪我しておらず清ければ、罰を免れて子を宿すようになる。これが妬みについての教えである。女が夫の元にあるのに道なるのことをして身を怪我したり、また夫に妬みの心が起こって自分の妻に対して憤ったりする場合には、その妻を主の前に立たせる。そして祭司は彼女にこの教えのすべてを行う。夫に咎はなく、妻が自分の咎を負うのである。